はい、皆様こんにちは。マイクロソフトでエヴァンジェリストしてます井上彰です。よろしくお願いいたします。皆様キーノートありがとうございます。ありがとうございます。皆さんキーノート参加していただけましたか？なんと私の血圧があらわになってしまうキーノートでしたけども、あれリアルな血圧なんですね。上が120でしたか。普段もう少し私やっぱり低いので、やはりキーノート中は高めに出てました。でも異常値じゃなくて安心しましたけども。はい。ということでですね、今日は50分間これからですね、ウェブアプリケーションパターンの進化、1ASP.NET の今とこれからということで、ASP.NET 周りのお話をしていきます。で、前半の方はですね、まず、ASP.NET の現状をちょっと整理していきたいと思います。あと、ウェブアプリケーションの今のトレンドといったところをもう一回振り返ってみたいと思います。で、後半ですね、1ASP.NET の VNEXT の話とか、その前段階で OIN とかですね、Helios などのお話も少ししていきたいと思います。では、まず Web 技術の進化と普及とこで見ていきたいと思いますね。はい、こちら。みんな大好き Google マップですね。あれじゃん、みんな大好き Gmail。 でももちろんマイクロソフトもやはり Outlook.com、 Office Online ですねとか、こういった Excel などもこれ血圧って出てますけど、特に狙ったわけじゃないんですけど、データ的には古いですね、まあ、昔のデータですけども、まあ、こういったものを Web アプリケーションとしてもお使いいただくことができるんですね。せっかくですので少し早速ですけどでもいきたいと思いますが、あれ出ましたかね。はい、一つブラウザーを立ち上げていきましょう。outlook.com に入りましょうかね。こちらリアルに私のアカウントですね。で、こちらの方はワンドライブで少しワン、そうですね、ワードのドキュメントを編集していきます。ワードオンラインシグナル R へようこそって書いてありますね。少しもうネタがバレてきてますけども、ワードオンラインで今編集作業に入りました。こちらの今右上に井上彰井上とか出てますかね。はい、こちらでまずオフィスオンライン、ワードオンラインでワードの編集をしていきます。でもう一つ、PC を切り替えていきましょう。こちらまた違う人間の、オンラインですね。で、実を言うと、アキラ井上さんからドキュメントを共有されています。では、このドキュメントを開いていきましょう。で、ワードオンラインで同じように開きました。同じドキュメントを開いています。で、こちらの方でもオンラインで編集をかけていきたいと思います。さあ、この機能使ったことありますかね。すると、どうでしようかな。今出ましたね。井上彰さんが文章を編集中です。右上に出ました。これで、こちら同じような画面ですけども、今表示されている PC の A さんともう一つの B さんが同じドキュメントをオンライン上で共有しているんですね。ではこちらの方で、編集をしていきたいと思います。ポンポンとちょんと、お、こちらの方が編集モードになってないですね。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、どうしようかな。もう一回ログインしましょうか。よいしょ。あ、来ましたね。編集モードになりましたね。ちょっとタイムラグがありましたね。ではこちらの方で少し編集をしていきましょう。よいしょ。例えば、なんて言うとかな。慎重になっちゃった。進捗どうですか。じゃあ、はい、入れましたね。そうすると PC 切り替えますよ。2番。進捗どうですかって入ってますね。じゃあこちらの人が今度同じようにダメです入れます。じゃあ PC 切りますね。ちゃんと入ってますよね。共同編集作業可能なんですね。でこれ裏では技術として ASP.NET のシグナル R が使われています。でオフィスオンライン上でこのような形で共同編集作業リアルタイムである意味チャットみたいな形になってましたけども、こういった編集作業も可能になっている時代です。ウェブアプリケーションです。でやはりウェブアプリケーション、今ご覧いただいたものだけじゃなくて、皆様が実際に企業内でお使いのアプリケーションにしても、やはりいろいろな形でアプリケーションそのものが構成変わってきているのを皆様も肌で感じているかと思います。昔はやはりクライアントサーバー型 クラサバ言ってましたね。従来型のパターン、弊社のドキュメントでは中でエスタブリッシュドパターンと言ってる部分もあります。こういったパターンからアプリケーションそのものもやはりもう次世代型としてデバイス、さまざまなモバイル含めたタブレット含めたデバイスとサービス、 HTTP のサービスなどを組み合わせたやはりアプリケーションの形も変わってきてるんですね。ただここで言いたいのはもちろんクライアントサーバー型も終わる、もう使わなくなってきてるってわけではなくて、やはりここのプラスマーク重要です。こういったものを組み合わせてアプリケーションがそのものが構成が変わってきてるって形です。でさらにアプリケーションの進化、先ほどのオフィスオンラインの話もそうですけども、この背景支えるものとしてやはり HTML5、 CSS3 の普及がありますね。やはり標準仕様としてこういった仕様が出てきて、さらにこれを実装して正しく実行できるようなウェブブラウザー、モダンブラウザーが多く出てきているといったところもこういったウェブアプリケーションの進化を支える人です。さらに JavaScript はやはり比重が非常に高くなっています。でも JavaScript をより高速に実行できるエンジンであったり、さらによりコーディングを楽にするために jQuery などがある意味もうデファクトスタンダード化している状況があります。でこういったブラウザーの進化とともに Web アプリケーションの構成アーキテクチャそのものもやはり変わってきています。こちらシングルページアプリケーションと書いてありますけれども、一般的にシングルページアプリケーションやはりよく耳にするようになってきました。例えば従来のウェブアプリケーション、まあ、ウェブページとかですね、サーバー側にリクエストを投げます。それに沿ってサーバー側で何かしらの HTML を、まあ、静的でもいいですし動的に作る場合でもありますけども、それを返してクライアント側に表示させる。で内容を更新するときはもう一回サーバー側にリクエストを投げて同じような形で HTML を返すといった構成の方が多かったかと思います。今ではやはりシングルページアプリケーションと呼ばれる構成の中で、サーバー側の例えば HTML 見た目の部分とデータの部分を切り分けて、データの部分だけは HTTP のサービス、最近では Web API などとも一般的に言うようになってきてますけども、そういったものをインターフェースを通してデータの部分だけをクライアント側に非同期で返して、でクライアント側の JavaScript で DOMHTML のドームを更新して表示形を変えていくといった、こういった構成が多くなってますね。でこれ一昔前で言うと頃の、まあ、AJAX のウェブアプリケーションなんて言ってる時期もありましたけども、そういった AJAX の技術を使ってよりこういったアーキテクチャがしっかりと確立されてきて、やはりこういったアプリケーションのメリット、構成のメリットといったものが大きく見直されてきている形ですね。例えばこれ今 HTML を返しているだけです。データのところは JSON や XML 形式でデータを返します。でもこれ例えばこちらブラウザーで HTML が処理できるんであればこのままでいいですよね。でもクライアント側で今後どういうデバイスが出てくるか分かりません。例えばストアアプリももちろんそうですけども、こちらで新しいデバイスが出てきました。じゃあなんかそこで HTML じゃなくて違うフォーマットでビューのところが書かれていますとしましょう。でもデバイスが変わってももちろんここの HTML ビューの部分はデバイスによって多少カスタマイズする必要があるかもしれませんけども、 Web API としてこういったデータの部分はのインターフェースの部分を変えずに、さまざまなデバイスにもやはり対応していくことができます。さらにこちらの方やはりページ遷移がないんですよね。なので一般的なネイティブアプリケーションに近い形で Web アプリケーションを実装してより使いやすくなって、ウェブアプリケーションのメリットを生かしつつさらに使いやすくなってきているといった構成をやはり見直されて最近ではよく使われている形になっていますね。ではこういった背景を踏まえて ASP.NET ウェブアプリケーションどうに変わってきているのか見ていきたいと思います。じゃん、闇を浮かぶデススター、昔のマイクロソフトです、ね、今じゃん、もうデススターの中が丸見えです。まあちょっと冗談半分で入れてますけども、これやはりマイクロソフトもこれだけオープンになってきているということを伝えたかったスライドです。でマイクロソフトはやはりオープンに、非常にいろんなオープンソースを含めた技術を積極的に取り入れるようになってきていますね。でそれの最初の一歩と呼ばれるのがミックスと呼ばれるイベント、ご存知ですかね皆さん。今ではもうミックス実施されてないんです、開催されてないんですけども、ラスベガス等でマイクロソフトが ウェブ系、主にウェブ系の技術イベントとして数年前まで開催していたものです。でこのミックスの、ミックス10ですね、2010年のミックス10で、なんと jQuery の作者であるジョン・レッシグがキーノートに登壇してるんですね。で、マイクロソフトのキーノート、イベントのキーノートにジョン・レッシグが出てるんですね。で、ここでマイクロソフトは jQuery のサポートを、発表しています。で、それと同時にビジュアルスタジオのプロジェクトの中に jQuery がもう標準で入ってくるようになりました。ある意味ここがきっかけですね。Web アプリケーション ASP.NET のオープンネス進んだきっかけというのはこのタイミングだったんですね。で、こういったオープンネス、jQuery などの採用をビジュアルスタジオで支えるもう一つのテクノロジーが NuGet、もしくは NuGet と言います。この NuGet、NuGet はビジュアルスタジオの中でさまざまなオープンソースのライブラリーをパッケージとして取り込んで、自動的にダウンロードして取り込んでプロジェクトの中に展開していくものになります。まあ、ノードなどをご存知の方であれば NPM とかですね、そういったものと同様のパッケージマネジメントの仕組みになります。せっかくですので、ここでもう一個デモをご覧いただきましょう。先ほどの方は閉じてしまって、ビジュアルスタジオを一つ起動していきますが、あらかじめ少しデモを仕込んでおきました。どういうアプリケーションか見ておきましょう。普通の、何ともない普通のウェブページですね。声が裏返りましたね。はい、まあ jQuery まだ何も使ってないです。ここは jQuery 何も入ってないベタなページです。プロジェクトの中見ておきましょうか。まだ画像が入っていてですね、まあ、スクリプトフォルダの中にまだ何もない状態です。はい、なんか画像チラチラうるさいですね。で、はここでじゃあこのサイトに jQuery 使いましょうとしましょう。もう皆さんご存知ですよね、 NuGet。 プロジェクトで右クリックをすることで、こちら NuGet パッケージの管理といったところでダイアログを開いていくと、NuGet ベースで配布されている、公開されているさまざまなパッケージがこちらの方から確認していくことができます。もう jQuery 出てますね。こちらjQuery 入ってますね。で、こちらのダイアログでももちろん可能ですし、もう少し慣れてきたらパッケージマネージャーコンソールと呼ばれるコンソールを使うこともできます。インストールパッケージ jQuery、 間違ってないですね。はい、で皆さんこちらのソリューションエクスプローラーちょっと見ておいてくださいね。入れますと jQuery インストールしてます。ババババババと、もう入っちゃいましたね。 jQuery 最新版 2.1.1 が今インストールされました。もうこれでこのプロジェクトで jQuery がすでに使えるような形でセットアップされます。じゃあどう使っていくか。あとはビジュアルスタジオの便利な機能でファイルをもうこのまま開いちゃった。このままドラッグ&ドロップしてピッとタグが入りましたね。ではあと jQuery 書いていきましょう。実際コーディングしていきますけども、jQuery 書くにあたっては拡張機能からぜひですね、こちらもう今拡張機能からインストールできます。jQuery のコードスニペットで公開されてますので、これぜひ使ってみてください。簡単にインストールできますね。これを使うことで、例えば、じゃあ jQuery 書きましょうとしますね。よいしょ。JQ 入力しました。キーボードタブキーをします。jQuery のベースとなるもコードがパカッと入りましたね。コードスニペットです。では、ここで、JQ、どうしようかな。フェードイン。フェードインという関数を入れました。タブキーをします。とフェードインの jQuery の関数が入ってきますよね。でここで、WMM をフェードインしていきますと、よいしょ、よいしょ。では何秒にしようかな。3秒、ミリ秒単位ですね。3秒アニメーションを入れました。最初の状態で少し消しときたいので、よいしょ、どうしようかな。 jQ ハイドと入れましょうか。パッとでWMM 入れましょう。ハイド。でこれで実行しますね。するともう jQuery を使った、あ、全然いってないですね。リロードしますよ。うん、いきましたね。フェードインして、よくわからないキャラクターがフェードインしてくる形になります。はい、で、こちらの方ももう少し作り込んだスクリプトを少し書いてみましょうかね。せっかくですね、あらかじめ用意して、ここも Visual Studio の機能を使っちゃいますけども、よいしょ。皆さんツールボックスって活用されてますか。あらかじめコードの断片をテキストとして入れておくことでいろいろ使いやすくなります。あらかじめコード用意しておきます。ドラッグ&ドロップします。入りましたね。これでいくと またキャッシュがあれかな、聞きましたね、アニメーションをかけて、これ全部 jQuery の機能ですけども、こういった形で Visual Studio の中でも簡単に jQuery などを使っていくことができるようになっているといったところですね。少しおさらい兼ねてご紹介しました。 NuGet と jQuery、 ぜひこちらの方も活用してみてください。NuGet はですね、 VNEXT を含めたところでも非常にコアとなるテクノロジーとしてまだまだ残っていきます。では続きまして、そうこうしているうちに2012年の2月25日、スコット・ハンセルマンと呼ばれる、マイクロソフト本社の方にいる、プログラムマネージャーですね。ウェブ系のツール系のテクノロジーを扱っているプログラムマネージャーです。で、ちなみにこの人のブログ、ご覧になっている方もいらっしゃるかと思いますけども、マイクロソフト、まあ、コープ、本社や各サブ、日本も含めたところ含めてですね、MSDN ブログとか、いろいろやっぱりランキングが出てるんですね。今トップです。ビュートップです。ぜひ皆さんもウォッチしてみてください。で、この人がですね、2012年に、ちょっと英語だけで申し訳ありませんけども、私ちょっと言いますね、 ASP.NET はもっともっとプラガブルで、もっとオープンで、もっと楽しいものにしなければならないで、皆さんもっともっと楽しみにしていてねみたいなことが書いてあったんですね。これ彼のブログでこの通り書いてありました。で、2012年でこの言葉をきっかけに、スコット・ハンセルマン中心として ASP.NET が構成がかなり見直されていきます。で、ASP.NET、まずコアがありますね。で、皆様ご存知の通り、ASP.NET の中ではもう最初から実装されている Web フォームがあります。でも、今はこの Web フォームだけではなくて、様々に細分化されたパッケージ、ライブラリー、フレームワークが使えるようになってきているんですね。これが OneASP.NET 構想、ビジョン、一つのビジョンになってきます。こういったものをもとに ASP.NET がいろいろ組み合う、進化を今して、改善をされてきている形ですね。で、ウェブフォームだけではなくて、MVC、代表的なところでいくと MVC といったフレームワークであったり、あとはサービスの面で Web API を作るためのフレームワークや、先ほど Office Online ご覧いただきましたけども、そこで使われている SignalR といった技術なども、こちらの方でコンポーネントとして、これらもですね、NuGet を通して ASP.NET の中にどんどん組み合わせていくことができるようになっていますね。で、今やさらにこの、もちろん NuGet ベースでマイクロソフトが出しているコンポーネントパッケージだけではなくて、皆様がいろいろなパッケージをここの部分ですね、追加していくようなこともできるようになっています。こういったインターフェースとかですね、仕組みももうマイクロソフトのだけではなくて、皆様に使っていただけるような形で準備がされていることになります。で、現状整理しますね。2013 Visual Studio 2013 Update 2が最新の RTW のバージョンになりますね。で、この中では 1SB.NET 系のものとして MVC や Web API、Web ページ、アイデンティティ、シグナル R といったものが、この2013アップデート2ではこういったバージョンが含まれています。今もう少し実際後で NuGet でアップデートかけると、もう少しバージョンがこのあたり変わってきているかと思いますけども、アップデート2ではこういったバージョンが提供されてきています。あと EF6.1 なども入ってきてますね。で、あとエディター周りやはり非常に強化されてきています。 Visual Studio も JSON 周りのエディターとか RESSAS のエディターなども強化されてますね。あと私キーノートで少しご紹介しましたウェブサイトの作成なども簡単に行えるようになってきています。あとブラウザーリンクですね、面白いところ。 NuGet もバージョンアップをしています。 TypeScript も実を言うとこのアップデート2に含まれてきています。コンパイラーが含まれてきています。明日 TypeScript のセッション私の方で担当させていただきますので、ご興味のある方はぜひそちらの方もご参加ください。で、ここでもう一つ、じゃあ2大フレームワーク一回おさらいを兼ねて少し見ていきたいと思います。 Web フォーム使ったことある人、ああやはり多いですね、ありがとうございます。じゃあ MVC 使ったことある人、ああでも結構いらっしゃいますね、同じくらい、若干少ないぐらいかですね。 Web フォームやはりご存知の通りサーバーコントロールいろいろありますね。便利なサーバーコントロールをペタペタペタペタ貼っていくと、でアプリケーション作れますと、簡単にポストバック実装してボタンが押された時に何かをしますとか実装することができますね。で、一方 MVC サーバーコントロールないです。基本的に HTML 書きます、 JavaScript でいろいろ書いていきますというパターンです。サーバーサイドのコードは C シャープで MV のところを書いていきますね。で、 C の生成の部分はウェブページなどを使ったウェブページといったライブラリを使ってレーザー構文で書いたものを CSHTML ファイルに書き出すような作業になります。少しここも見ておきましょうね、せっかくですね。ちゃんと。で、久しぶりに Web フォームやりますね。Web フォームですよ、久しぶりに。なんで久しぶりなのか。ねえ、 最近ウェブフォーム全然アップデートないよなんて言われてるんですけども、実はですねやっぱりウェブフォームもまだまだ 1ASP.net の一つとして進化をしています。今、少しウェブフォームのプロジェクト作ってるところですね、出来上がりましたね。ウェブフォームです。じゃあ何が違ってくるのか、まず実行してみましょうか。はい、IE で実行していきます。 ASP.net、やっぱ昔のウェブフォームのプロジェクトテンプレートそのまま実行したのと大きく変わってきてますね。見栄えやっぱり変わってきています。これ何が違ってるか一つ見ていきましょう。まず1点、コンテントホルダーの中にブートストラップ CSS 入っているんですね。ツイッターブートストラップってご存知ですか？ CSS のフレームワークですね。でもちろんマイクロソフトが作っているものではないです。ちょっとコード開いてみましょうか。せっかくポッと、ブートストラップ 3.0 が入ってます。ツイッターインクさん作ってますねみたいな、こういったフレームワークです。こういったもうあらかじめ CSS などのフレームワークももちろんマイクロソフトじゃなくていろいろなところのオープンソース、オープンに作られているものを取り入れている形ですね。ブートストラップももちろん NuGet 経由でインストールすることもできるようになっています。ではもう一つさらに見ていきましょう。今こちらのアプリケーション、URL コピーします。 iPhone のエミュレーターを起動します。よいしょ、同じ URL ですよ。じゃん、モバイルマスターページって入ってきますね。ブラウザーの方は ASP.net って入ってるんだけど、デザインも違います、表示されている文字も違います。でも URL は同じですよね。ウェブフォームでも MVC の方に前から実装されていたディスプレイモードと呼ばれる機能を実装使っていくことができるようになっていて、あらかじめもうテンプレートの中に組み込まれているんですね。こちらですね、確認いただけます。まずサイトマスター一つあります。マスターページ、その下サイトドットモバイルマスターって入ってますよね。これディスプレイモードです。サーバーサイドでこういったファイル、サイトマスターとモバイル用のビューとしてモバイルというプレフィックス、拡張子の前ですね、入ってるページを用意しておくだけで、サーバーサイドの ASP.net フレームワークは自動的に、例えば iPhone モバイル端末だったら自動的にモバイルとついているファイルを使ってビューを生成してクライアントに表示させている。このあたり自動、ある意味 ASP.net のコアがやっているところです。こういったところの機能も Web フォームでも使えるようになってきています。さらに、MVC で、例えば EF を使ってデータベース、まあ、コードファーストでモデルクラス書いて、スキャッホールディングなどをやられたこともある方も多いかと思います。じゃじゃん、ここで追加、クラス追加していきましょう、一つ。todoCS 一つファイルを todo クラス作っていきますね。ちょっとお時間の関係でここも VS の便利なペタペタ機能を使っていきますね。ツールボックスであらかじめ用意しておきましたので、スキャッフォールディング、ここピコピコポッと todo クラス、ID アイテム done というアイテムがありますね、プロパティがありますね。これをこのままビルドしましょう。モデル、コードファーストですね。では右クリックします。プロジェクトで右クリックして追加、見えますかね、拡大しましょうかね。新しいスキャフォールディングアイテム表示しますと、インストール済みのスキャフォールディング、要はコードファーストで、クラスから自動的にデータベースのコンテキストクラスであったりしたところを自動的に作って、ビューもそのデータを表示するためのビューも自動的に作る機能、スキャッホールディングの機能で、 MVC などでも前から当たり前に追加されていました。でさらにオンラインでその他のスキャッホールディング拡張機能を見つけるにはここをクリックしてください。クリックします。するとやはりここもビジュアルスタジオの拡張機能をインストールするページ、ダイアログが表示されてきます。でちょっと待ってるとスキャフォールディングでカテゴライズしたところが出てきますね。こちらも私の環境にインストールしてますけども、ウェブフォームスキャフォールディングと呼ばれる拡張機能があります。これをインストールしました。でインストールした環境が私のこれで、するとウェブフォームにウェブフォーム用のスキャフォールディングの、テンプレート機能が入ってきますので、ここで追加をしていきます。 でモデルクラス、先ほど作ったトゥードゥークラスをこちらですねを選んでいきます。でコンテキストクラスは新しく、設定を追加していきます。名前はもう今日このままでいいですね。追加しました。するとババババーと今、先ほど作った、クラス、トゥードゥークラスから自動的にデータベースにアクセスするためのコンテキストクラスを作って、それを表示するためのビュークラスを今一生懸命、ビジュアルスタジオが頑張って頑張ってごちょごちょっと作っているわけですね。出来上がりましたね。ではプロジェクト見ていきましょうか。ちょっとご存知の方というか懐かしく思われる方もいるかもしれない。ダイナミックデータなんてフォルダができたりもしてますね。で今 To Do クラス作りました。この To Do というフォルダーの下に、今作ったモデルクラスのデータを表示したり追加したり削除するためのビューが自動的に出来上がってくるんですね。実行します。およいしょ、ポッと。ではよいしょ、 To Do 間違ってましたね。 To Do Do 行きましょう。はい、トゥードゥーズリスト、クリエイトニューしますね。はい、トゥードゥーですのでどうしようかな。皆さんアイス食べましたか？アイスを食べる、インサートですね。もう一個作りましょうか。教材をもらう、教材もらいましたかね。教材もらう、トゥードゥー、はい、できました。もうこれ今私のクライアント環境ですけども、モデルクラスを作っただけでこういったアイテム自動的に入力できるようなフィールドとかが用意されますね。でアイスはもう食べたので、じゃあチェックしましょう。ダウン、アップデートでチェックが入りますよね。こういったことがもうウェブフォームでもできるようになってます。でここまで全然サーバーコントロールとか実は使ってなかったりもするんですけども、ベースとしては ASPX のエンジンが使われています。でもう一つ面白いところ URL 見てください。To do デフォルト、もうちょっと見ましょうか。 To do about、 To do コンタクト、これ URL ルーティングと呼ばれる機能がもう実装されています。今までは .aspx とか表示されていたと思いますけども、 Web フォームの世界でもこういった形でよりシンプルに URL 表現していくような URL ルーティングといった機能も実装されてきています。はい、結構ウェブフォームもちょこちょこアップデートされてるんですよ。皆さんまだまだご安心してぜひですね、ウェブフォームを使っていただけたらと思います。で意外と時間を使ってますので、ちょっと飛ばしていきましょう。でもう一個、じゃあせっかくなので MVC 作りますね。 MVC、 MVC の書籍も今日先ほど日経さんのブース行ったらもうまた売ってましたね。黄色い本 ASP.net MVC、 ちょっとバージョン古いんですけども、ぜひご興味のある方はそちらの方を見てください。で MVC の方も意外とウェブフォームとやっぱり構成かわ近くなってきてますよね。まあ特徴としては MV ということでコントローラークラスがあったり、モデルクラスとか、ビューとして CSHTML などを使っていく形になってきています。で先ほどのウェブフォームのところですね、もう一回ちょっと閉じちゃったけど開きましょうか。ウェブフォームといえばサーバーコントロールですよね。で例えばアバウト開きましょうか。サーバーコントロールたくさん表示されます。でよいしょ、こちらデザインモードなんてもあるんですね、ウェブフォームの場合はね。デザインモードを開くと、まあ、完全ではないですけどもマスターページ使ったりしますので若干見栄えは実際のものと違いますけども、こういった UI ベースでコントロールをペタペタ貼っていくこともできるんですね。でもじゃあ MVC 戻りましょうか。ビュー、じゃあ同じようにちょっと作ろうかな。アバウトページ開きました。でも下何もないんですね。あれあれあれあれと、やっぱりコード書いていかないといけないのかと、ところがやはりあるかと思います。でそれの一つの回答として、やはりキーノートでも少しご紹介させていただきました、ブラウザーリンクとウェブエッセンシャルズ、ぜひこのあたりも、ね、ご活用してください。もう一回やりましょうか。IE でいいかな、はい、ここは IE でいきましょう。キーノートだと Chrome わざと使いました。今日、まあ、ここは IE でいきますね。ちゃんともう皆様もウェブエッセンシャルズ入れれば、右下にこの Web Essentials のメニュー出てきます。デザイン、こちらですね。デザイン、インスペクトですね。といったようなメニュー。あと CSS の編集に便利な F12 オートシンクとか、セーブ F12 チェンジとか、これ IE の開発ツールと連動したりもできます。 でデザインモードのところですね、クリックをして、でマウスをホバーして編集できますよってやりましたね。これやっぱり非常に面白いところです。チャックとかですね、もうブラウザー編集したものがビジュアルスタジオ側でも更新されてますよね。まあ、Web Essentials、こういったところぜひですね、MVC 開発されるときも活用していってください。まあ、完全なる回答ではないです。デザインモードがないとかいう話の回答ではないですけども、やはりこういったものをうまく組み合わせて、やはりアプリケーションを作っていってください。で、Web Essentials のお話になったので、もう一つ先ほどの、少し Web Essentials の機能をご覧いただきたいと思いますね。先ほど作った、みんな大好き jQuery のページです。で、変なキャラクターが出てましたよね。ポンポンと。4人じゃないかな。4体。まあいいや。はい。で、画像の写を見ます。プロジェクト。今、4つファイルが入ってますよね。ホバーすると、プレビューが表示されますけども。で、ウェブページなど、やはりパフォーマンス改善のために、こういったまだここ画像4つだからいいですけど、大量にいろんな画像があるときって、それぞれクライアントで HTML ページがロードされた時点で、個々の画像に対してもう一回サーバー側にリクエストが飛びますよね。そのあたりのペイロードとか、やっぱり HTTP の通信のコストを下げるために、よくやられる手法として、こういった画像を一つにコンパクトにまとめてしまうことがあります。で、Web Essentials では、ここをパッ選択して、右クリックをして、Web Essentials。じゃ。Create Image Sprite ってメニューがあるんですね。で、これをプッと言えば。で、同じフォルダに保存しますよ。すると、ダダダダダと。一つにまとめたファイルと、そうですね、これですね、一つにまとまったファイルと、さらに CSS ファイルや REST ファイルなどももう出来上がるんですね。ですので、例えば、このページに、パッパッパッパッパッ、よし、これ邪魔なので切っときましょう。CSS を、そして、サイト CSS の前にしようかな。自動的に作られた CSS をバッとドラッグアンドドロップしますと、ね、でこちら直接画像を表示するんじゃなくて、よいしょ、イメージ SRC でイメージ数の中の、じゃないですよ、全然違います。もうわざわざこんなことしなくてもいいんですよね。クラスですよ。CSS でイメージ数 WMM1 っていうのがあります。これを選んでいきます。これだけですね。CSS で画像の座標情報とかは全部書かれています。一つにまとめた画像データに対して全部書かれていますので、例えばこれで1234と。やるだけですね。これで実行しましょう。すると、やはり同じように画像が表示されます。でもこれ一つの画像です。で、CSS でそのエリアをちゃんと表示しているものですね。これ画像横並びですよね。だけど、拡大しちゃった。元のファイルは先ほどご覧いただいたとおり縦型にこうつながっているんですね。ですので、ちゃんとレイアウト正しく CSS で行われていることが確認できるかと。こういった Web Essentials ぜひですね、便利ですのでご活用してみてください。さらにじゃ時間足りるかな、ちょっと飛ばしていきますね。じゃ、ぜひ見ていただきたいところもあります。よいしょ、もう一つインデックスいこうかな。 Web Essentials パパパパ例えば div abc タブ、これで5個タブポンと、今私入力した記法分かります。 div タグにクラス属性として abc という名前のクラスをつけて、それを5個作りなさいとタブキーをします。ポンと作れるんですね。これ全コーディングと呼ばれるものです。例えば ul の中に li があって、li かUL の中に LI があって、ロレン語があって、これが5個ありますと。UL、LI。で、ロレムって書いたロレムイプサムって、ダミーのテキストを自動的に入力できるんですね。これ、ダミーのテキスト入りました。とか、じゃあもう少し難しいのいきますよ。間違えずに入力できるかな。DIV、クラス属性に、こ コル MD-4×50個の中にさらに P タグがあって、チャックという文字列が入っていて、よいしょ、足すことのさらにこの中に、P タグがあって P タグが P タグがあってさらに、ロレム50というダミーテキストを入れてピクセルの 200×200 のダミーテキストをアニマルアニマルスとスと入れてパンパンパンと行きました。合ってるかな、タブキー残念、どこ違うんだろうね。まあこういう時にちょっともう時間がもったいないですね。どこ違うんですね。初めて失敗してしまいましたが、そういった時に全コーディングちょっと、はい、何が違ってるか、まあ後で見ましょうね。こんな感じで入力できましたとしましょう。はい、タブキーをします。バーンと入りました。で実行しますと、こんな感じでチャクチャクチャクチャク、なんで豚なんでしょうね、チャクチャクチャクチャク。今全コーディングで入力したものがビジュアルスタジオ上ですよ、入力したものが自動的にこうダミーテキストとダミー画像を含めてレイアウトなどを簡単に確認するような機能も Web エッセンシャルで使えるんですね。はい、こんな機能もぜひですね皆さん活用してみてくださいと。はい、ということで次行きましょうね。で今 Web エッセンシャルズの機能をざーっとご紹介しました。それ以外にもですねさまざまな機能を提供しています。もちろんタイプスクリプトなどの機能も Web エッセンシャルズを使うことでよりビジュアルスタジオの中でタイプスクリプトが使いやすくなってきてもします。ぜひこのあたり一緒に使ってみてください。でポイントとしてもう一つ Web API とフレームワーク ASP.NET の中に入ってきています。でこれは HTTP のサービスですねを、簡単に作るフレームワーク、テンプレートを含めたフレームワークになってきていますね。でこちらの方はぜひですねこの後ちょっと部屋が異なってしまうんですけども Web API のセッションがありますのでそちらの方で詳しくやっていきますのでここでは割愛させていただきますけども、非常にこの Web API も今後 ASP.NET の中では非常にキーとなるフレームワークになってきます。でその Web API などを使って最初に出てきましたよね、シングルページアプリケーション、こちらこの構成はこれ一般的な話ですよ。この構成のもとで ASP.NET のもとでこのシングルアプリケーションの構成を作るテンプレートが含まれています。それが ASP.NET シングルページアプリケーションと呼ばれるものです。でこれを使うことで今の構成シングルページアプリケーションテンプレートの構成です。 Web UI のところで MVC の5をベースにしてビューの部分を作ります。でサービスの部分は EF を使ってあと Web API ベースにして JSON ベースの HTTP のサービスが作られます。でクライアント側はブートストラップ使います、ノックアウト使います、 jQuery 使います。ほぼほぼもうオープンのテクノロジーです。マイクロソフトのテクノロジーほとんどないですね。 HTML5、CSS3 などをベースにしてこういったライブラリがあらかじめ作られていく、こういったフレームワークももう用意されてきています。でベースとなるスパのシングルページアプリケーションのテンプレートは基本的に今現状ノックアウトがノックアウト JS と呼ばれるライブラリが含まれています。でノックアウト JS も JavaScript もあの MVVM のライブラリとして非常に今使われ始めてきています。でもう一つですねメジャーなところですと AngularJS といったものがありますね。こちらの方もやはり JavaScript ベースの MVC、MVVM フレームワークとして使われているものですね。テンプレートエンジンとしても簡単に HTML の中でこういった、テンプレートとして要素を埋め込んでいくことができるようなライブラリがある。こういったものももちろん NuGet でインストールできますし Visual Studio の中で普通に使っていくことができるんですね。このあたりも使ってみてください。で、SignalR のお話、最初お話しした通りで Office Online などでももちろん使われています。キーノートのデモもご覧いただきましたよね。ワンタッチで注文ができてしまう恐ろしいアプリケーションね。こいつですね、ワンタッチピッてやるともう注文が走っちゃうんですね。でまあこれをよいしょ、これのよいしょ注文サイトですね、注文サイトこちらです。ちょっと一つのページだけでやるんであれですけども、スナップしちゃいましょうかね。よいしょ、こちらの方をデスクトップにして注文ポンとリアルタイムに、これシグナルやはり使われてますね。でシグナル R のライブラリもちろんASP.NET ですね、サーバーが ASP.NET ですけども、クライアントがこれストアアプリです。 ネイティブのライブラリーもあります。クライアント側としてウェブアプリケーションを選択することもできます。ちょっとだけソースコード見ときましょうかね。これのプロジェクト、キーノートではお話はできませんでしたが、ソースコードの方をご覧いただきましょう。時間の関係で詳しいこう実装などはまたシグナル R に関しては別途機会を設けたいと思いますけれども、非常にサーバーサイドのコードもですねシンプルにはなってきていますね。例えば特徴分かりやすいところでいくと、こちらセンドメッセージという関数があります。これクライアント側の JavaScript と呼ばれる関数ですね。で引数としてメッセージや、まあ、一つフラグをもらってきます。でそれに対してこのポストメッセージ、ここクライアンツオールポストメッセージというメソッドがあります。でメッセージを投げているんですけども、このシグナル R のアプリケーションに対して接続しているクライアントアプリケーションすべてに対して、メッセージを投げなさいとメッセージ、こういう実装ですね。こういった、まあ、実装的には非常にシンプルです。ブロードキャストをしたりとか、ある特定のクライアントに対してメッセージを投げるような実装もできます。こういったところを活かしてさまざまなリアルタイム通信、まあ、クライアントに対しての何かの、こうノーティフィケーションを送るようなものですね。こういったところが実装できるようにもなってきています。シグナル R ですね。ではこんなところを踏まえて残りのお時間10分ぐらいですね、VNEXT のお話を少しします。で VNEXT、王院刀プロジェクトヘリオスってもうお聞きになった方いらっしゃいますかね。OWIN オープンウェブインターフェース4.net と呼ばれる、これはインターフェース定義です、仕様です。でこの定義の下でこれはウェブサーバーとウェブアプリケーションをなるべく素結合にして、例えばウェブアプリケーションがありますと、でウェブサーバーも柔軟にいろんなものを使っていけるようにしよう、その間のインターフェースをシンプルにしようといった仕様、OWIN です。でこの OWIN に対応させるために ASP.NET のさまざまなフレームワークを OWIN に対応させるために刀プロジェクトといったものがあります。これで OWIN を使って ASP.NET のさまざまなライブラリが使えるような形で実際の実装が行われてきている形ですね。でさらにヘリオスと呼ばれるものがあります。これは OWIN で刀プロジェクトで作っていくアプリケーションの中でもやはり IIS を使うところというとどうしてもシステム .web、ASP.NET のコアになるところ、非常に重たい、大きい、サイズ的には大きいライブラリーもうどうしても使う必要があるんですね。そこをなくしてより軽量にしていこうといったものがこういうヘリオスといったものがあります。でここ、少し図で見ていきますね。分かりやすくしていきましょう。でこれ現状です。 IIS がホストとしてあります。で ASP.NET のコアがあってシステムウェブなどといった、まあ、これメインとなるところですね。これメインのものにがっつりここはもう紐付けられています。で ASP.NET もコアと上のウェブホーム MVC などはもうがっつりここはつながっていて、まあ、例えばこのアプリケーションを IIS 以外で動かしたいというとやはりこのまますんなり移行していくことできないんですね。今もう完全にここもう一枚岩みたいになっている状態。でこれを改善していこうといったものが OWIN をベースとした刀プロジェクトなんですね。でここの MVC、Web API などといった 1ASP.NET のライブラリのうち今シグナルやウェブ API などがミドルウェアという形で OWIN に対応してきている。これインターフェース OWIN に対応してきているんですね。でこのインターフェースをもとに刀プロジェクトは要は、ベースとなるところアプリケーションミドルウェアを動かすのにベースとなるところが実装されています。でホストに対しては今まで通り IIS を使います。で刀プロジェクトの中のシステムウェブと呼ばれるコンポーネントで、ミドルウェアを IIS で動かすことができるんですね。でもう一つ特徴として IIS 以外のホスト、まあ、エグゼファイル、OWIN ホストってエグゼファイルがあらかじめ用意されてたりもします。あとカスタムホスト、自ら皆さんが IIS 以外のもので上でミドルウェアの部分を動かしたいといった時には IIS を使わずしてこういった実装を簡単に行うことができるんですね。セルフホストなどを実装していくことができます。でも IIS はやはりシステムウェブでまだまだシステム .web をここでインクルードして使ってしまうんですね。やはり軽量としては、まあ、まだ言い難いところがある。でそこで登場してくるのはヘリオスと呼ばれるライブラリーで、このヘリオスは IIS でこういったミドルウェアを動かす、でもシステムウェブは使わないようにしてより軽量なウェブアプリケーションを作っていこうといったところになります。では一つデモをご覧いただきますね。 オインフェリオス。こちらあらかじめ作っておいた、オインヘリ、カタナプロジェクトオインベースの、アプリケーションになります。まあ、詳しいところはまた後でじっくり別の機会にご紹介したいと思いますけども、ここではこのアプリケーションでまず実行したときにどういったアセンブリがロードされているかといったのを表示しているものです。今これは、オーウィンカタナプロジェクトヘリオスを使ってない状態ですね。やはりヘリオスを使ってなくても今まで通りシステム .web、 IIS 上で動かすためにはシステム .web というライブラリーがロードされています。ではこれをヘリオスに切り替えていきましょうか。ヘリオスに切り替えていきますね。ヌゲットパッケージでインストールしていきます。インストールパッケージ、マイクロソフトオーウィンホスト IIS プレ、まだプレビューバージョンです。これがヘリオスの実態になりますね。でこれをそうだインストールする前に今のアセンブリの状態をパッケージビジュアライザーといったもので見ておきます。こんな感じなんですね。今のアプリケーションがあってシステムウェブを使ったオーウィンのライブラリを通して、実装されています。これもよく見ておいてくださいね。これ取っておきますけども、ではインストールしていきます。ヘリオス入るかな。はい、パッパッパッパッパッと入りましたね。で、じゃあ同じような形でこいつをもう一回見ましょうか。ヌゲットパッケージのメニューのパッケージビジュアライザーという機能でこういった表示を、できます。すると、ちょっと構成変わりましたね。まだシステムウェブ生きてますね。アンインストールしておきましょうか。今度はヌゲットパッケージのダイアログの方からインストール済みのパッケージを見ていってシステムウェブありますね。こういう、おっとっとっと、こいつですね。システムウェブいらないのでアンインストールしちゃいましょう。よいしょ、大丈夫ですね。はい、これでもう一度パッパッパッパッパッパッパッケージビジュアライザーパッと、はい、なくなりましたね。システムウェブから、依存性がなくなっています。じゃあ実際に実行してみましょうか。どんな感じになるのか。ガッと減りましたよね、さっきのものと。で実際にもうシステムウェブ入ってないじゃん。非常に軽量な形で、これやはりクラウドにアプリケーション移行します。より軽量に高速化したいアプリケーション、メモリー使用量を減らして ASP.NET のアプリケーションやはり重たいってイメージがあったと思いますけども、こういったところをどんどんどんどん改善しようとしているんですね。こういった流れがあります。はい、これがオーインヘリオスといったところですね。でこういったものをベースにしてさらに VNEXT の話が出てきています。でよりライブラリー含めたところをモジュール化を進めています。今は 1ASP.NET のところだけかなりモジュール化されてきてますけども、より全体的にモジュール化されて、かつオープンソースをベースにしていろいろ構成が進まっています。であと、コンパイル不要なんですね。今の ASP.NET は Web アプリケーション実装しました、実行するときに必ずコンパイル走ってビンホルダーにアセンブリが出来上がって、それで実行される形です。ですので例えば Azure 上に配置する場合でも、そのビンホルダーももちろんコピーしていかないと動かないんですね。これがこういったコンパイル不要でそのままソースコードを Azure 上に置いて、で実行時にロズリンと呼ばれるオープンソースプラットフォームのライブラリコンパイラーを使って実行時にライブラリがコンパイルされて実行されるような実装にもなってきています。で完全にサイドバイサイドに動きますので、そのアプリケーションを他の環境にそのままホルダーごと動かしても動くような状態になりますね。こういったところが、VNEXT では進んできています。で VNEXT ですね、 MVC5 など今のところですね、 MVC5 API、 Web API2、 Web Pages などはフルサポートされると同時に、新しいバージョンでは MVC、 Web API、 Web Pages6 などが一つのパッケージライブラリとして再構成されてきます。であとプロジェクトファイル K プロジェクト、今まだこれプレビューなので名前変わるかもしれませんけども、新しいこういったプロジェクトファイルや設定ファイルも JSON ファイルになってくるんですね。システムウェブ見たことある方はあれ XML ですよね。これがもう JSON ベース、今やはり流行りというか流れとしては JSON でいろんな設定情報を記述すること多くなってきます。 JSON を使われたりもしていきます。でちょっとお時間があれなんですけど、ちょっとだけご覧いただきましょう。せっかくですのでね、よいしょ、サクッと見ますよ。 ASP.NET 今私 VNEXT この環境に入れています。 でハローウェブ、今このページにプロジェクト JSON と呼ばれる設定ファイルが、 JSON の、オブジェクトですね、オブジェクトリテラル、まあこんな形で書いてあるライブラリー、こういった設定ファイルに今後移行していく話になってきます。拡大しちゃいますね。さらにここではスタートアップ CS として、まあ OE に近い形の記述ですね。でコンフィグが走って、ここでは、ここでアップユーズスタティックファイルとかユーズウェルカムページとか、こういったライブラリを一つ一つ組み合わせて作っていく形ですね。でここで例えばピココマンドウィンドウで VNEXT のウェブサーバー上げていきますね。 K ウェブ、 K っていうのは多分刀プロジェクトの K から来てるんですね。K ウェブ、今コマンドが K でスタートとなりました。このアプリケーションブラウザで実行しましょうか。よいしょ、ローカルホストの5001で動いています。で今ウェルカムページが表示されていますね。もう一回このプロジェクト JSON 見ておきましょうか。 JSON 見ておきましょうか。よいしょ、こちら今このサーバーコマンドウェブというコマンドでローカルホストの5001ポートで動かしなさいといった記述がされているので、今5001でアクセスしています。で例えばここにイメージ JPEG があるんですね。イメージ JPEG なども動いてますよね。でフォルダーはまさにここのフォルダーが動いています。でこの中もちろんビンホルダー、コンパイラー走ってないのでビンホルダーの中もう生成されてない状態で、先ほどの画像なども表示されているのをご確認いただける、こういった世界が今後 VNEXT でやってくるという形になります。より軽量化が進むんですね。でやはりウェブアプリケーションといったところ、 .NET もやはりいろいろなサービスのベースとなるようなフレームワークとしてどんどん進化をしています。クライアント側も、まあ、もちろんウェブアプリケーションだけではなくて、さまざまなデバイスに向けて、ザマリンとかですね、いろいろ出てきてますね。そういったところを使って .NET はいろいろなサービスのベースとなるものになります。でさらに OSS オープン性より進めていきます。ヌゲットが非常にベースとなってコアになってきますと。でやはり .NET どんどんまだまだ使えることができるようになってますね。でやはりアプリケーションにしてもより軽量で、例えばクラウドに移行するにあたってもいろんな IIS 以外の環境でも皆さん作った ASP.NET のアプリケーションがそのまますんなり動かせるような世界を目指しています。もうあの VNEXT では例えばあのライブラリそのままモノ Mac 上のモノ上でそのままサクッと動いちゃったりするようにもなってきてるんですね。こういった世界が今後 VNEXT では訪れる形になりますので、ぜひまだまだ ASP.NET これから進んでいきますので、を使ってみていただけたらと思います。で本売ってます。ぜひ 10% 割引で新しい .NET の最新本出てますので、こちらの方もぜひ見ていってください。はい、ということで私の総合のセッションは以上になります。 TL010 ですね、ぜひアンケートをご協力ください。はい、あっという間に終わってしまいましたね。ちょっと時間超過してしまいましたが、いろいろお話しさせていただきました。またあのこの後はアスクザスピーカーと思いますし、夜のパーティー等でも顔を出しますので、ぜひいろいろご質問等あればお声掛けいただけたらと思います。本日はご清聴ありがとうございました。